読んでください。
信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。
はい、では聖書を開いている人を読み出します。はい、信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。今読んだところ1行目、信じてバプテスマを受ける者は救われます。ここに3つの言葉が出てきます。第一、信じる。2つ目、バプテスマを受ける。第三、救われる。今日洗礼式を行いました。今日はイエス・キリストを信じて歩む生活の始め、いろはからお話をいたします。タイトルは新しい弟子のスタートです。第一のポイント、信じるということです。兄弟姉妹、じゃあ何を信じるのでしょうか。はい、コリント人への第一の手紙一章を開いてください。御子姉妹、第一コリント一章の21節を読んでください。
事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。
はい、皆さんと一緒にお読みいたします。はい、事実、この世が神の自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。最初の2行に、この世は自分の知恵によって神を知ることがない、それは神の知恵によるのですとあります。どんなに学問を極めても、実験を重ねても、思いを巡らしても、私たち人間の知恵、この頭では神を知ることはできません。なぜなら神を知るのは頭ではなく、いわゆる脳ではなく、神様が皆さん一人一人に吹き込んでくださった内なる霊によるからです。神を知るのは霊で知るのです。ちょっと実験します。皆さんどうぞ目を閉じてください。私が今から数字を示しますですね。はい、はい、ではどうぞ目を開けてください。なんかこうズルしてないですね。私はいくつの数字を示したでしょう。わかりませんよね、目を閉じていましたから。答えは2ですですね。同じように霊の目、神を知る目が罪のために塞がっている人間には神様がわからないのです。神を知ることもないのです。ですから多くの人はですね、神はいないというのです。なぜなら神様がおられないのではなくて、神様がわからないのです。神様を知らないからです。神様おられるのに、存在されるのに、愛と恵みに満ちておられるのに、目を閉じているからわからないのです。ではどうしたら霊の目、神を知る目は開くのでしょうか。神様がわかるのでしょうか。次の3行にこう書いてありましたですね。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。宣教の言葉の愚かさを通して、愚かな言葉を信じる人を救おうと神様は定められたとあります。では宣教の言葉の愚かさとは何でしょうか。そのことが18節に書いてあるのです。御子姉妹、18節読んでください。
十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、 十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉は滅びに至る人には誠に愚か、そんなバカなことがとですね、愚かです。しかし救いを受ける私たちには神の力だとあります。宣教の言葉の愚かさとは十字架の言葉であると記されています。もう少し詳しい説明が23節にですね記されています。では見ほしまい、23節を読んでください。
しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが。
はい、聖書を開いている人を読み出しましょう。はい、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが。ここに十字架につけられたキリストとあります。イエス・キリスト様は乙女マリアより罪のないお方としてお生まれになり、およそ33歳の時、私たちの罪の身代わりに十字架にかけられ、血を流し、死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。これがキュレシマ、愚かな十字架の宣教の言葉なのです。そしてこれを信じる人が救われるのですと書いてあるんです。イエス様は乙女マリアから生まれました。私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。イエス様は今生きておられます。ですね。人間的には本当に愚かでしょう。しかし信じる人を救われると書いています。先日皆さんにお明かししました池尻美和子さん、今日下礼拝にですね、下に出席しておられます。今月9日にこの愚かな福音を信じて救われました。神の御国に生まれたばかりの神の御国の赤ちゃんです。そして一昨日、夫の達夫さんもイエス様を信じますと信仰告白をしました。兄弟姉妹、多くの人が誤解していますが、良い人が救われるのではありません。真面目な人が救われるのでもありません。親が家がキリスト教だから救われるのではありません。イエス様を信じた人が救われるのです。この愚かな福音を信じる者を救うと神様は定められたと書いてあるのです。たとえですね、殺人犯であっても自分の罪を悔い改めイエスキリストの十字架を信じるなら、その人のすべての罪は許され、神との交わりを持ち天国に入ります。大阪に吉田義雄さんという前ヤクザだった人がいます。日本の覚醒剤の 90% 近くを取り仕切った人です。彼は奥様の祈りによってイエス様を信じて救われ、全く変えられですね、今教会の長老となってですね、働いておられます。ですから私たちはこの愚かな福音、つまり十字架にかけられたキリストを述べ伝えなければなりません。相手の人がどんなにあなたをバカにしようと問題ではありません。信じなければ滅びるのです。この言葉を語って、あなたが語らなければ他に語る人いません。この愚かな福音を語って、それを信じた人が救われると聖書に書いてあるのです。ですから皆さんはこの愚かな福音を語ってください、ね、イエス様の弁護をする必要もありませんし、説明はいりませんです、ね、聖書に書いてある通りを話せばよいのです。しかしながら信じることは人間の力でできることではありません。信じることは聖霊の助けがあってできること。ですから兄弟姉妹、聖霊様が働いて信じることができるようにあなたは祈らなければなりません。祈りなくして魂の救いはありません。はい、一箇所聖書を開きます。第一コリント12章を開いてください。 同じ第一コリントの12章です。3節、御星前読んでください。
ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。十字架のイエス・キリストを信じたことにより、あなたの犯したまたこれから犯すだろう罪ももう前払いで許されています。あなたはいつ心臓が止まってもあなたの魂霊は天国へ直行します。しかし皆さんは救われてすぐ天国へは行きません。まだこの地上の人生が残っているわけです。現に今生活しているわけです。ここに聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんとあります。イエス様は私たちにとって2つの立場があります。第一の立場はあなたの罪と永遠の滅びからの救い主です。で、第二番目はですね、あなたの主なのです。主です。主とはご主人様という意味です。主とはギリシャ語でキュリオスといい、これはイエス様の当時ローマ皇帝にしか使っていませんでした。キリスト者はローマ皇帝ではなくイエス様を主キリオスと言ったためにローマ皇帝からですね、迫害を受け殺されました。キュリオス、主に対する言葉が、相対する言葉がドゥーロスと言います。これは奴隷という意味です。奴隷は主人にお金で買い取られた主人の所有物、 100% 主人に従います。同じこの第一コリント6章の19節から20節、私だけお読みいたします。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。皆さんは一人一人はイエス・キリストの十字架の血、つまり命を代価として父なる神様に買い取られた神様の所有の民です。ですから皆さんの体、人生はもうあなたのものではありません。イエス様のものです。アーメンですか？アーメンですか？私の人生は私のものではないと言い切れますか？聖書にそう書いてあるんです。あなたはイエス様の十字架の血、命を代価として神様に買い取られたのです。神様の所有物なのです。だから自分の人生を自分勝手には生きられないのです。なぜなら奴隷は主人の所有物だからです。生殺与奪、生かすも殺すも与えるも奪うも、その権利は主人にあるのです。ですね、生殺与奪の権はイエス様にあるのです。ですからあなたの人生、命はもうあなたのものではありません。このことを知ることは本当に大切であり、とても幸いなことです。自分勝手に自分のですね、体をできないのです。イエス様を主、ご主人と呼ぶとき、皆さんはイエス様の弟子となります。イエス様があなたの師、あなたはイエス様の弟子です。まあ、実は聖書にはクリスチャン、キリスト者という言葉は3回しか出てきません。しかし弟子はですね、まあ、正確に数えたことはありませんが250回以上出てきます。つまりイエス様を信じ従う人は全員弟子なのです。クリスチャンという言葉は聖書を使っていないんです。ですから皆さんは弟子です。つまり聖書はイエス様を救い主と信じ、 イエス様を主として私のご主人ですと従う決心をした人はすべて弟子と呼んでいます。ですからこれから私は皆さんのことをですね、弟子と呼ぶことにします。一昨日池尻夫妻と交わった時、二人はイエス様を信じる決心をしました。まだバプテスマを受けていません。私は二人に、あなた方二人はもうイエス様の弟子です、これからイエス様に従って生きていきましょうと言いました。今日バプテスマを受けた北川照夫姉妹も、これからイエス様に従いイエス様の弟子となりますと決心しバプテスマを受けました。もうこの身はイエス様に捧げますと、イエス様に従っていきます先週よしこ先生も語りましたが、私はこの教会に弟子の文化がですね、育つようにと願っています。マルコ16章の16節に戻りましょう。第2はバプテスマです。信じてバプテスマを受ける者は救われます。バプテスマとは何でしょう。なぜバプテスマを受けるのでしょう。バプテスマという言葉はギリシャ語のバプティゾーという言葉から来ており、これは船に水が浸水してゴボゴボゴボゴボと沈むですね、そのことをバプティゾーと言います。船に水が入って沈んでいく、はい、ローマ人への手紙6章を開いてください3節から5節、じゃあ三保姉妹読んでください。
それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし
私、
はい、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とともに同じようになるからです。
はい、バプテスマ、洗礼というのは一言で言えばお葬式と結婚式を同時に行うようなものです。死んだ人はお葬式をし土の中に埋めてしまいます。そのことは今読んだところ3節に書いてあるんです。4節全般。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですと書いてある。まあ今日は適齢を行いましたがですね、健康な人には顔の中に水の中にザブーンとつけますですね。中等に水がないところはですね、砂をかけるんですよですね。つまり埋めてしまうという意味なんですよ。誰が埋められるんですか。死人なんですよ。死体が埋められるんです。つまりあなたは死んだから埋められるんですですね。これがバプテスマのお葬式の部分なんです。何があなたをですね、あなたの何が死ぬんですか。それはですね、あなたの私たちのアダムから受け継いだ古い罪の性質、自分中心の生き方なんです。それはキリストと共に死んだ、キリストが死んだ時、古い私は自己中心のわがままな自分勝手な私も死んだ、だから葬り去りましょうですね。ザブーンと水の中に入るわけです。葬るわけです。水の中に沈んでしまいました。これがお葬式です。そしてキリストが墓からよみがえられた時、私たちも4節の後半にこう書いてあります。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。キリストが墓からよみがえられたように、 私たちも新しい命ですねによみがえって新しい人生、自分中心ではなくイエス様中心イエス様と共にイエス様を主として歩む人生がスタートします。これが結婚なのです。皆さんは今この世ではキリストの花嫁、キリストを人生のパートナーとして歩む人生を歩みます。これがバプテスマの結婚式の部分です。皆さんは自ら上がった時にですね、キリストと一体になりました。夫婦が一つになるのと一緒、イエス様があなたのですね花婿です。バプテスマとは一つになる、一体になるという意味があります。バプテスマによって皆さんはキリストと一体となり、キリストの体である教会の一部、キリストの体の主体となります。兄弟姉妹、皆さんはなぜ日曜日の礼拝に来るんですか？ですね、父なる神様とイエス様を礼拝するため。そうですね。では礼拝は義務ですか、お勤めですか、日曜日だから教会に来るのですか？ですね、そうではありません。あなたはですね、日曜日だから教会に来る、お勤めだから教会に来る、義務だから来ると思ってるなら、その考え方は少し変えなければなりません、ね、あなたを愛してあなたのために命を捨ててくださったお方、日々の生活であなたのためにいつも最善のことをなしてくださるお方、イエス様を愛して愛して愛してやまないから礼拝に来るのです。すべての動機が、礼拝も奉仕も愛がですね、動機とならなければ、行いのですね、原点とならなければなりません。イエス様を愛するから礼拝するんです。愛して愛してやまないから礼拝に来るのですイエス様の価値を知ること、その素晴らしさを知ることはですね、この世のどんなものを受けるより素晴らしいことです。イエス様は知れば知るほどですね、関係を深めれば深めるほど素晴らしいことが分かっていきます。どうぞ皆さんはあなたの花婿であるイエス様とですね、 Fall in love、 もう恋に落ちてください。もう私はイエス様を愛してイエス様を恋して本当に狂いそうだと、まあ、そうなってください。そのようなお方なのです、イエス様はですねヨハネの福音書2章にカナの婚礼の時の記述があります。イエス様の母マリアは手伝いの人に言いました。あの方、イエス様の言われることは何でもしてあげてください。あの方が言われることはもう何でもしてください。イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、イエス様があなたにしなさいと言っておられることは何でもしてください。イエス様と一つになり、イエス様と共に歩む人生、これ以上素晴らしい人生はありません。これが七つの本質、ナンバー4、イエス様中心です。バプテスマとは皆さんがイエス様と一つになるということです。はい、ではマルコ16章の16節、信じてバプテスマを受ける者は救われますですね。3番目は救いです。救いっていうのは何でしょうかですね。土壌救いも救いですよね、はい、キリスト教の救いは何ですかと言われたら皆さん何て答えます？そういうことはちゃんと答える準備をしておかなければいけないのです。第一ペテロ書にあなた方の持っている希望について説明を求める人にはいつでもどのような場合でも答える準備をしておきなさいと書いてあります。キリスト教の救いって何ですかですね。3つのポイントでお話しいたします。第一のポイント、あなたの犯した罪が十字架の血によって許されることです。罪の許し、これが救いのですね第一のポイントです。 人間は弱い存在です。誘惑に負け悪いと知っていながら繰り返し罪を犯します。しかしあなたがその罪を告白しイエス様の十字架の血を仰ぐならば、ね、罪は許されます。ですから兄弟姉妹、聖餐式礼拝には必ず来てください。イエス様の血を仰ぐ時だからですですね。罪は告白によって許され、キリストの血をもって取り除かれます。救いの第一は罪が許されることです。では救いの第二のポイント、ローマ人への手紙のですね4章、今6章を開いてるんでしょう、4章のじゃあ見ほしまい25節と5章の1節を読んでください。
主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。十字架によって罪が取り除かれることを義と言います。罪がないという意味です。ですね。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。救いの第二ポイント、それは義と認められ、父なる神様ですね。ここには神との、ここには平和とありますが、神様との交わり関係が回復することです。かつては私たちは神様に敵対し、神様との交わりがありませんでした。しかしイエス・キリストの十字架の血によって罪が許され、神様との関係交わりが回復しました。つまり神様を天のお父様と呼べるようになりましたですね。神様との交わり回復することが救いです。この時あなたは神様の子供となり、神様はあなたのお父さんです。アバ天のお父様と呼ぶのです。兄弟姉妹、私はもう何度も何度も言いますが、この天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった全能の神様、このお方神様をアバ父天のお父様と呼ぶ、私たち人間にとってこれ以上の幸せはありません。天のお父様は皆さんの作り主、皆さんの人生のすべてを支配し、もう皆さんがこの地上におぎゃーと誕生したその時、皆さんの一生分、人生に必要なものはすべてもう備えておられます。準備しておられますですね。宮業は創生の前から終わっているのですと書いてある。あとは神様が、お父さんが皆さんのために準備してくださったものを毎日毎日いただけばよいのです。主の祈りの中にも、日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈りなさいと、まあ、イエス様はそのようにおっしゃっています。もう皆さんの一生分はもう準備が終わっているんです。神様の段階ではそれをいただければいいんですよ。お父さんにくださいと言えばいいんですですね。もうそれだけのことなんですよ。はい、どうぞ良いものをもらってください。神様はベストをいつも備えてくださいます。救いの第二のポイント、神様との交わりが回復することです。では救いの第三ポイント、エペソ人への手紙4章に移ります。では12-13節、三保島読んでください。
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆 信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
はい、12、13、一緒に聖書を開いている人を読み出しましょう。はい、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。フィリピ人への手紙2章の12節には、自分の救いを達成してくださいと書いてあります。救いの達成に努めなさいと書いてあります。クレシマ、救いというのは瞬間的、一瞬に起こる救いもありますが、継続して時間をかけて達成する救いがあります。それは兄弟姉妹、弟子となった皆さんが聖霊様と共に歩み、ここにあるように13節、ついに私たちが信仰の一致と神の御子に関する知識との一致に達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですと書いてあります。クライストチャーチ久留米、この教会はもう何度も何度も語っていますように、あらゆる国の人々を弟子としなさいですね。イエス様の弟子となり、弟子となった皆さんが弟子を作る教会です。弟子は成長しなければ弟子を作ることはできません。どうしたら弟子を、ね、弟子として成長することができるでしょう。皆さんはイエス様の弟子です。ですからイエス様をいつもですね、イエス様を見上げ、イエス様と交わり、御心を求め、御言葉に従うこと、これ以外はありません。いつもイエス様と一緒にいることです。弟子ですねつまり救いの第三はイエス様のようになることです。修法の右ページの途中に、聖書が語る救いとは何ですかと3ポイントで今のをまとめています。第一、十字架の血によって罪が許されること、これは救いです。創造主なる神との交わりが回復すること、神様をお父さんと呼ぶこと、これが救いです。聖霊に導かれ、キリストの御丈にまで成長していくことですね。救いのですね、達成に努めなさい、これが救いです弟子とはイエス様のように、死イエス様のようになることですですね今日はマルコ16章の16節より3つのポイントから語りました。まとめます。第一のポイント、私たちの罪の身代わりに十字架にかけられたイエス様を救い主と信じ告白し、イエス様をご主人として従う決心をした時から、あなたはイエス様の弟子です。弟子の証しとしてバプテスマを受け、イエス様を愛し、聖霊に導かれですね、御言葉に従う生活がスタートします。そしてイエス様の似姿に変えられ、ついにはキリストの御丈にまで成長します。これが救いの達成です。この基準に歩む兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではお祈りをいたしましょう。ちょっと後ろエアコンつけてくれませんか。エアコン、うん、暑いからそのまま押せばいい、冷房設定してるから。兄弟姉妹、皆さんが聖書が言う意味での愚かな福音を信じてイエス様に従うと決心した時から、あなたはもうイエス様の弟子です。弟子の歩みがスタートします。その証しとしてバプテスマを受けます。その後は御言葉と聖霊に導かれ、また先輩の ですね、クリスチャンに先輩の弟子にメンタリングを受けてあなたは成長していきます。弟子は成長すると次の弟子を産みます。どうぞ弟子を産む弟子になってください。今日がこれの今日これが今日のメッセージです。今日からスタートする人もいます。もうすでに先を行っている人もいますですね。なおなお自分はイエス様のものであるという自覚を持って死に従う兄弟に姉妹になりますように、イエスの御名によってお祈りいたします。1分間自分の口でお祈りいたします。今日の御言葉を覚えて感謝決心悔い改め、どうぞイエス様の前に祈ってください。天皇お父様ありがとうございます。御言葉を感謝いたします。